火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております。一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
ちょっと今日の日付見たら2018年9月11日ってね、17年前の9月11日、はい、9/11 の時、はい、この時間先生何されてました？
記憶にはない、この時間何したかわからないんですが、あのテレビはね、実況中継見ました。
そうですね、実質テレビは日本時間の、は
い、10時ぐらいじゃなかったですかね。
10時ぐらいかな、はい、そうですね、10時ぐらいですね、
はい、うん、もうはっきりと覚えてます、うん、映画だと思いました、本当に、
う
ん、
本当そうですね、
うんうん、
ちょうどね、もう忘れもしない、あの時は、ね、インドネシアに行ってて、ああ、ちょうど帰ってきた、 その日に帰ってきたかな。ああ、でそのインドネシアからね、ジャカルタからこっち来る時もテロ発生する確率が高い出たんです、あの時やっぱり予測されてて、9/11 のあの時ぐらいですね、
はい、
で帰ってきて、またテレビ見たら、えっと思って、まさにね、もう驚くような出来事 で次の日秋田に行く、まあ、あの講義で行く用事があったんですけどね、忘れないけども、でそれから1年後にまさか僕はアメリカに行くと思わなかったんだけど、それからずっと7年間、2002年からアメリカに、行ったんですけどね、まあ、その間、まあ、何が起こるか分からないというのが、まあ、真実ですね、
うんうん、私も本当に何が起こるかわからないというのがね、まあ、私たちの生きているこの世界だと思うんですが、やっぱりまあ、近くで言えばトランプね、それからあの時で言えばブッシュ、で、あの時のそのサダム・フセインとかね、やっぱりキーマンみたいな人がいて、その一人のね、その人が、その歴史を動かすという言い方はおかしいと思うんですよね、その人たちの何気ない決断なり判断なりね、あるいは周囲の人の意見参考にしてるんでしょうけどね、その人間の振る舞いで、これは予測できないというね、まあ、そこに帰結する、つまりは歴史の法則とかね、もう マルクスなんとかとかね、それからあの歴史主義とか、弁証法的発展とか、そういうのがもうことごとく崩れたというのが、まあ、私、
まあ、だけど振り返ってみると、はい、まあ、9/11 とかちょうど10年前リーマンショックも9月の時期でしょ、同じような時期で、ね、これ100年に1回の、はい、まあ、経済的大打撃と言われたけども、すぐ1年後には、ね、戻ったり、
そうです、
9/11の、ね、あの後も、
まあ、そうなんです、
そうでもないと戻って、でましたね、そうすると歴史を教えてくれてるのは、そういう大きな、出来事があっても、それがこの世の終わりでなくて、必ず復活するというね、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、歴史から学ぶことはたくさんあるんです。今日のテーマは、どういうテーマでいきます？
あ、私は今日ある新聞に触発されて、
はい、
やっぱり心配なのはね、大学教育で、なんです、でどうしてかというと、今保育園でね、まあ、保育士を募集するんですが、保育士が足りません、ね、でじゃあ大学かといえば、専門学校であったり、それから私の保育園にも中学生が実習に来ます、それ体験ですね、チャレンジというんですけどね、はい、高校生が来ます、で大学生が実習に来ます、でそこで感じたことはね、やっぱり大学は少なくとも保育の分野で必要なのかということですね。
大学は、大学教育ですか？
保育の分、分野、つまり、今まで子どもたちは、保育ですよ、0から5ですよ、はい、母親が、ね、どんな学歴の人であれ、ね、母親によって育てられて、大学で、その大学の先生であれ、なんであれね、本当にそこで育つということはどういうことなのか、おそらく学歴はそんなに相関ないと思うんです。逆に言えば、素晴らしく 育った人間であればあるほど、うん、あるいは世の中でものすごくね、うん、傑出して点数がいいとか、うん、ね、なんとかテスト一番とかいう人に決定的に欠けてるのはなんか常識のような気がするんです、うん、そうですね、はい、
うん、そうですね、まあそれに関連してですけどね、はい、僕最近グロービスという、
はい、
まあ、いわゆる経営の大学院の堀さんという方がですね、
はい、
まあ、僕の年代は同じぐらいの方なんですけれども、10年前にダボス会議、出席してるときに、まあ、ダボスには、まあ、若い人からその、まあ、トップが一斉に集まって、うん、そこでいろんなセッションに分かれて議論してる姿を見たときに、いや、これは日本とあまりにも温度差があるんだと、もう本当に日本もダボス会議みたいなことをしなければいけないということで、 G1 という、まあ、グローバル1っていう、まあ、ちょっと分かんないけどグロービスが G1 というのをやられて、うん、それで僕ちょっと最近初めて知ったんですけど、それをずっとね全部 YouTube で見られるんで、セッション見たら、まあ、そこに出られる方、例えば小泉進次郎さんとかですね、まあまあ、政治家ビジネス界のトップ、うん、特にシリコンバレーで活躍するようなね、うん、人、まあ、教育界のトップレベルの人で、そういう人々がね、まあ、パワーポイント使わずに、まあ、映像を使うプレゼンテーションプラスそのディスカッションみたいな形で、
うん、
みんな T シャツのようなもうラフな格好しながらね、はい、オーディエンスは1000人2000人、まあまあ、100人のところもあるんだけど、
うん、
レベルが高くてね、
うん、
その中に教育改革みたいな話をされてるときに、なんか僕らが語ってる教育改革というのは日本の平均的な、ね、
うん、
人を、まあ、どうしようかという、まあ、それも大事ですよ、
うん、
だけど一方世界を見ればね、日本の東京大学出ても、
うん、
もうアメリカの大学院、まあ、大学出た人間、うん、ヨーロッパの人と全然もうレベルが違うと、
うん、
それを思ったときにもう根本的に変えなければいけないという、うん、まあ、英語力とかそういうことなくて自分で考える能力があまりにも日本ないんだと、うん、そう思うとね、うん、まあ、出世するために大企業に入る、まあ、官僚になるために政治家等になるために東京大学行くためにずっと勉強ね、うん、死ぬほど勉強して東京大学行ったと、うん、それでも世界に通用しないっていうのは分かったよね、うん、もう初めから例えば幼稚園小学校の時点からもっとこう自由にインターネットをこう勉強しながら ね、 ね、世界に通じる、うん、まあ、そういうね、うん、僕本当にそういうちょっと考えにちょっとなったんですけどね、うん、その同じ土壌でレッドオーシャンみたいに競争しても、
うん、
まあ所詮ねそんな、うん、すごい人間生まれないと思うんで、
うん、僕は極端な言い方をすれば能力には格差をつけるべきであると思うんです、うん、例えば今先ほど経験のことを言いましたけどね、うん、中学校の実習生の方が、
うん、
現場のね保育士よりも子供理解と、
う
ん、子供の対応でねよくできる子がいるんです、
うんうん、
ね、その子はもうね何も大学まで行って保育士するよりも、
うんうん、
即今やる方が子供にもその子にもいいと思います、
うんうん、
そこで僕は考えるのは、
うん、
まあドイツはアビチュア10歳ぐらいでねレアルシューレとね、うん、そういうコースが決まるとよく言われますが、
はい、
10歳よりもね、高校出たら必ず働く、
うん、
で今、高校生、
ドイツ式な考えですか？
いや、ドイツはコースが、まあ、決まるんですね、実業学校的なとこと、うん、それから大学に行くコースとね、
はい、
だからやっぱり高校出たらね、企業っていうのはそもそも何なのかをね知る、体験する、
うん、
できれば外国に行ってもいい、最近そういうの多いですよね。
おいおい、
ところが日本は外国行くのって英語とかね、なんかそんなことになってるんですけど、うん、そしてもう国際的な企業にね、うん、コミットできるだけの力あると思うんです、うん、あんだけ勉強してるわけですから、うん、はい、
まあ、シリコンバレーで活躍されてる日本人の方とか、
はい
はい、学歴がものすごいあるかというとそうでもない、う
ん、ないんです
よ、まあ、ある人もいますけどね、
うんうんうん、
だからそういう人っていうのはすごく芸術的なセンスとか、まあ、いわゆる数学的何かっていうね、単に日本の、うん、まあ、センター試験代表するような、うん、ああいう試験でなくって、
うん、
もっとこう実践的なね、そして経験、
そうですね、で
アメリカの超優秀な、うん、まあ、いわゆるトップの大学出た人間が来るときに、
うん
うん、誰もが大企業に入ると思わないと、
うん、
日本のどちらかというとベンチャー関係でイノベーティブな、うん、まあ、中小の企業で作ったそこにどんどんインターンとして応募してくると、
うん、
要するに比較的小さなところに入りたくて、
うん、
人に使われるんじゃなくて、
う
そこのイノベーティブな知識を得て、うんうん、自分でやっていこうという ね、
そうですね、
そのモチベーションが非常に高いんですね。
そうですね。で、日本はね、やっぱり会社、それも大企業に就職するんです、うんうん、で、中野先生がね、書かれた、ところにね、プロジェクトに参加しろと。
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、だからこの会社が今どんなことをしようとしているのか、どんな集団なのかをね、うん、もう早いうちからね、知る、うん、で、高校でできるんなら高校でする、うん、いや、もっと勉強しないといかんな、もっと外国に行かないといけないな、それに対して国がお金を出す、うん、ね、うん、こういう個人のね、うん、これは平等性をね、うん、担保しないものです、うん、だから日本国憲法によればね、教育はすべてね、まんべんなく自由にね、うん、で、できない人もできるようになる権利があるというようなね、そんなのない、うん、能力に応じて教育を受ける権利があると書いてるんですよ、うんうん、やっぱり能力に応じてっていうのをね、僕はあんまりね、点数で測ろうとして、うんうん、ね、それ標準化しようとして、うん、とにかくできなければダメなのでできるようにするというね、うん、このもう壮大な無駄な努力をしてきたようなんですね。
まあ、はい、60年代70年代の、はい、時というのは大量生産とかね、
そうです、
同じ
そうです、
まあ、タイプの均数化 で、 そ う、 で、 そ、 うで、そういう人間はその経済成長に役立ってるけども、今ダイバーシティって多様性の時代においては、うん、まあ、個性が強い、まあ、それでいて世界で活躍するためにはやっぱり、ね、はい、バランスが必要でね、
はい、
精神性と、はい、まあ、理性と、はいはい、そしても体力もね、
そうです
ね、だから今の、ね、勉強ならね、まあ、私学に行く人間別として国立に行こうと思ったらやっぱりそれなりにずっと少しでも多くの時間をね、うんうん、スポーツの時間をちょっと割いて、うん、勉強した人間が、うん、まあ、オールマイティにできる人間一部いますよ、うんうん、大多数がそうなって、それがね、世界に通用しないっていうのを分かった時点で、
うんうん、
もう入試改革もそうだし、うん、もっと自分の頭で考えてプレゼンテーションできたり、うん、もういろんな情報が世界に入るんで、その映像を見ながらね、うん、本も読んで自分で学ん で、
そうです、
独学できてね、
はい、
そしてコミュニケーション能力があって、うん、っていう人間を育てなきゃいけないというのは強く感じますね。
そうですね、うん、スウェーデンで今度は選挙がありましてね、はい、やっぱり右派が強くなったんですよ、うん、でその時ね、インタビューしててね、
はい、
うわ、このおっさんね、中年のおっさん、こんな 教育に興味、ね、政策に対してこういう発言ができるのかと思ったら、うん、なんと25歳なんですよ、うん、で日本人はね、25歳だったらまだ AKB なんとかとか言うてるような感じなのにね、うん、彼がそこまであるというのはね、やっぱりこう、大学が一つはやっぱり企業に入ってもらって経営感覚を持つことがね、すごく大切ではないか、で彼はやっぱ国の経営を考えることができるんですよ、25歳ですよ、うん、大学出たら国の経営を考えることができるんです、うん、しかし学問の自由とかね、うん、研究の自由とかいうのがありますから、ここはこの新聞にはマネジメント能力ということを書いてるんですけど、うん、これは運営能力だと思います。で運営能力に関してはね、医学部の学長が医学全然知りませんじゃ話にならんと思いますから、うん、やっぱりこの両面をね、中野先生が言ったようにね、そしてもう一つはやっぱり国際性というか、うん、グローバリズムじゃ、グローバリズム、そのイズムではなくてね、他の国のこともね、十分知った人じゃないと日本の中で競争するというね、
うんうん、
もうその原理なんです。
そうですね、はい、すいません、あっという間に時間が来まして、どうも本日のゲストは松本剛先生です。